が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お、今日はなんかライブ配信を、
はい、
今これしてるわけ。
はい、今もライブ配信してます。
お、誰か見に来てくれてる？
いや、まだ誰も見に来てない。
誰もいない。誰もいないということ。はい、これまた後から見たりすることもできる。
そうですね。
そういうやつで、
はい、
今日はちょっとあの125社巡りのですね、
はい、
まあ、実は、今日収録が今日何日なんやったっけ。
今日17、
はい、3月17、はい、20日から後半戦がスタート、
はい、
でまた新たな
新たな
あの前半戦後半戦を
やってましたね。はい、
去年10月前半戦やって、うん、で後半戦がこの3月末に、でその次の第2クールの前半戦がまた4月の末から。
これ第2クールも始まったんですね。
そうです。
はあ、はい。
まあ前半後半っていうとちょっとどっちが何なのかっていうのがわからないんで、一応前半戦って前回やったのが下空編になって、
下空編、
下空編ね。はいはい。
で次、この3月20日からスタートするのが内空編ということで、はい、はい。まあどっちかに来た方は、まあ、内空編なのか下空編なのかで分かりやすくちょっと分けようかなっていうので、
はい、はい、まあこの、まあ、下空編をね、
はい、
去年の10月に23名で、
はい、
いたその人たちが大方、まあ、今回の3月内空編に来てくださる、
はい、
そこにあのちょっと空きがあるんで、そこに新規の人が何人か混ざってくれてる。でその人たちが今度は4月の下空編に来てもらうと、
はい、
まあ、2ヶ月で125社、
はい、
満貫という
か、満貫ですね、はい、
まあでも今回、まあ、前半戦のその下空編がもう半分63社か、
はい、
で20日から2泊3日で62社、はい、内空編、
はい、
で今度はもうあの内空のあの神楽殿で、
はい、
岡倉奉納とか、
はい、
あの辺も多分あんまりあれ経験なさってる人少ないと思うから、はい、もう目の当たりに見たら多分めちゃくちゃ感動すると思うんで、でその岡倉奉納も一緒に体験してもらって、
はい、
で内宮さんのご将軍は、
はい、
あの御垣内ね、はい、特別参拝を、
はい、
これもまたまあ違ったあの人と中のね、
はい、
あれを体感してもらうということなんで、今回まあ初日だけスーツ姿で、
はい、
うん、
そうですね、
皆さん来てもらって、
はい、
ここで終わって、まあ、うちの店で懇親会やって、
はい、
で翌日一日また弾丸のごとく、
はい、
回って、で2日目の夜がお肉を食べ、ね、はい、前回あのお刺身もりもりのな、
はい、うん、
で、まあ、ほんのある程度は松坂牛をちょっと召し上がってもらう、
はい、まあ、ちょっと大人の旅ではあるので、ちょっとねご褒美というか、はい、ちょっとそういうところは
松坂牛美味しいですね、
はい、
でも、まあ、松坂牛だけを出してる高級店ではないんで、
はい、そうです。
今もう本当ね、あの松坂牛とかのもう専門のああいうところなんか行くと、網焼きだけでも多分1万
以上ですね。
あら、
すると思います。
ちょっと和田金網焼きって見てくれ。
和田金
さんですか、はい、
僕はあのあっこ好きなんですよ、一升瓶さん。
ああ、一升瓶がマジ美味しいんですよ、
あのタレがね、タレも美味しいですから、それもう服が もこもこになってますね、なりますけど、
すき焼きコース1人前で1万5000円から2万5000円
が、うん、
まあ、和田金さんの、まあ、
定番メニューですか。
はい、はい、あの
網焼きは出てない。
網焼きですか、
うん、だって 前は網焼きって頼むと、まあどうやろう、この半辺ぐらいのこんな大きさで、はいはいはい、まあ結構厚みもあって、うん、もう お箸でふさふさふさって切れるようなあれ4切れで8000円から1万ぐらいだったんですよ、うんうん、もう今もうだいぶ値段上がってるな、
今2万3000円、
2万3000円、はい、
2万3000円、
1切れ約8000円ですか、じゃあ
な、違いました、ごめんなさい、2万300円でした、
2万300円としたって5000円ですね、
うん、1切れね倍以上になってますよ、
すげえですね、
だけどまあそら、うん、うまいはうまいけど、
うまい、うまいです、
でもやっぱり網焼きだけでは全然物足らへんから、うん、だいたい一人で網焼きとすき焼きで、うん、頼むで、ちょっとビールの一本でも飲むなんてすると、前でも一人3万ぐらいはしたから、
あ、はいはい、
もう今一人5万以上かかる
じゃん、かかるですよね、
まあ、そういうお店には行かないんです
けど行かないわけですよ
ね、行かない、
行かない、はいはいはい
行かないのに値段まで調べるという、まあ、ちょっとね、それはさすがに予算だいぶオーバーになるんで、
はい、まあ、行きたい人は別でね、
はい、別で、はい、
けどある意味一升瓶でもいいかもしれないな、
一升瓶です、
ね、あ、そこ僕一升瓶さんだけで行きたいです、
一升瓶美味しいんですよ、
美味しいですよね、
美味しい美味しい、やっぱりなんや言うてもやっぱ一升瓶うまいよなって僕らもね、
う
ん、
あ、そうです
思いますよ、本当、
僕まだ一升瓶に行ったことがないんですよ、
あ、そうなの、
はい、
ま、だ美味しいですよ、
美味しい美味しい、
ね、はい、
あ、一升瓶ってこの一升瓶じゃなくて、
あ、その一升瓶じゃないです、
お酒っていう名前のね、焼肉屋さんがね、
そうなんですよ、
松坂とか伊勢界隈に結構
あります
ね、店舗あるんじゃないかな、
美味、
ね、
しい、
美味しい、
美味しいです、美味しいです、
一升瓶っていう名前、はい、ほんまの一升瓶、
一升瓶っていう、あの一升瓶の
っていう店名なん
で、店名、店名、
店名、店
名、うん、これなんか映ってんねんけど、
あ、今ライブ配信
をしてる、
映ってますよ、はい、
なんで映って
る、いやだけど、終了というかね、125社、
はい、
を、まあ、全てひっくるめて、まあ、いわゆる伊勢神宮なんですけど、はいはいはい、もうほんまね、125社全部行ったっていう人会ったことないし、伊勢の人でもそんな聞いたことなくて、うん、で要は旅行会社なんかが企画してる125社巡りとかっていうのもあるんですけど、
あるん
です、ね、でもね、やっぱりかなり車入っていきにくいところもあったり、ちょっと年取ってたらちょっと過酷でしょうというようなんで、はいはいはい、うん、125社すべて行くツアーってほぼないよな、
行くツアーは、まあ、あるはあるんですけど、
あるんやろうな、
まあ、値段が結構するのと、うん、あとは4回とか6回とかに分けてとかでやってたりとかするんで、結構ハードルは高いのかなと思います、
なかなかな、はい、けど88箇所ね、四国の辺野さんとか、はいはいはい、西国33箇所みたいな、ああいうのってこう御朱印を集めるとか、
はい、そうですね、はい、
ああいうので私全部回ったんよっていうのを、うん、こう、まあ、証明になるっちゃなるけど、うん、125社ってそんなん御朱印なんかないんで、
はいはいはいはい、
なんか125社もう満願達成したら、一応その僕からその満願達成おめでとうございますみたいな、うん、終了証みたいな、
ね、ああいいですね、うん、でも、うん、
でもなんかこのみんなの中で参加してくれてる人たちの中で、まあ、僕自身もそうですけど、なんかこう神はかりなことがなんか起こるんちゃうかなみたいな、うん、そういうのがあったら絶対連絡してねみたいな、うん、お願い書を持ってるんですけど、なんでその終了証もあまな行々しいもんじゃなしに、さっきもちょっとトモキと相談してて、うん、まあ、はがきサイズぐらいのもんでも、
あ、いいですね、
まあ、印刷でなんか、うん、125社を満願達成したこと証明しますみたいな、うん、神はかりなことがあなたに訪れますようにみたいなね、うん、でそういう、まあ、僕のサインでもシャシャシャッと入れる、でそこの真ん中のところへんになんかこうシンボルみたいになるような、うん、これだけは自分でこう直筆で筆で書こうかな思ってる、ちょうどいい字、あの祖師字っていう、
あ、祖師字、はいはい、
わかります、
わかります、わかります、
トモキも知ってて、
はい、
これマニアックなことよう知ってるよな、
あれ封印された字で有名ですよね、
はい、はい、結構有名やと、
有名ですか、うん、まあ戦 後かなあれね GHQ に
そう、うん、消されたんですよ
消された、はいはいうん、だから今はもう常用漢字とか辞典にも載ってない、はい、
載ってませんね、
まあ、3つの字の組み合わせですよ ね、 そうですね浮冠に、はい神様の神と書いて下に主ね、はいはい、主ですね、はい、か浮かんむりに神主とこう縦に書いて祖師寺というもんね、はいはい、だけどあれは浮かんむりはなんかあの宗谷岬のあの宗宗という、うん、あの字に神に主で愛と調和とやったかな平和やったかな
平和やった気がします
愛と調和と平和やったかな。なんかそういう3つのね、なんか意味合いのあるあのこの字がなんかものすごく字の持つエネルギーがえらい高いっていうなんかそういうのもねなんか日本のなんかをちょっと象徴するような意味合いもあるからって言うんでなんか GHQ に、ね
はい、
なんか。抹殺されたというかね、うん、消されてしまったって言われてるあえてその字ね
ああいいですね特にあれですよねあの示す編がすごく力があって、うんね、今の示す編ってカタカナの「ね」みたいに書くじゃないですか、うん、あれに変えられたらしいですよね
ああ昔は本当に示すやった
んですか、ね、示すやったんはいだから多分ふみちゃん書いてさせてあげるんやったら示す書いて紙書いてあげた方がもっとパワーあると思いますよ、うんはい、
こんな字見たことない
え姉さん
見たことないでしょ、うん、
でもなんかそうは
あ違う愛と感謝と調和です、
ね、ああ愛と感謝と調和、はいはいはい、なんかそんな字よね
あちょっと
上手に書けるかどうか分からんけどなんとなしそのハガキサイズぐらいのもんやったらなんかあんな100均で売ってるような額なんかにでも入るやろうし、
はい、
でどこかへちょっと置いといてもらうのも、うん、トイレでも飾ってもらうんでも、でもなんとなく見るだけでもそこにちょっとパワーがあったりするとね、うん、余計神計りなこと起こるかなみたいな。
その神計り期待するんでしたら、やっぱりふみちゃんが書いたやつをですね、百均なんかの学芸じゃ飽きませんって。あのうちのね、かみさんがやってるんですけど、ああとにかくどんな絵でも額良かったら急に金額がドーンと上がったりするらしいですよ。
へ
だってもう額だけで何十万ってかかってたら、これ絵なんぼって言ったらその額代言うじゃないですか。
ああ
それプラスアルファになるんでボンと跳ね上がるらしいですね。それが買いたい例えばトモキの買いたいが100均の額やったらなんぼって言ったら変なし下がるじゃないですか。でも10万円のやつ言ったら最低10万円はつくので。
確かに確かにそうです、ね、
だからもうそれで絶対もう絵額入れようとか言って、
まあ、その気持ちの問題でね。
ねえ本当
あの再選とよう似てるんですよね、はいはい、で再選なんかもご縁がありますようにって言って毎回5円入れる人とか、はいはいはい、でもやっぱりあれも気持ちの問題でなんかこうなんかそのたくさん入れろっていうことは、ね、神社側もそのことは当然言わないんでしょうけど、はいはい、でも気持ちのもんでやっぱりある程度 の、 その額を入れるっていうのは大事なことらしいですね、うん、
ですよね、うん、僕はあの、大きな神社の宮司さんに教えてもらったのはあの5円入れようが100円入れようが全部本当は昔は紙にくるんでこうちゃんと、うんうん、絶対投げたらあかんとかって言われましたけどね、うんうん。
なんで本来お賽銭っていうのはあの小銭の あのコインじゃなくて、はい、もう最低1000円なんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、お賽銭ってのはやっぱ紙のもんを
あ
そうですね、うん、おっ
しゃってますよ。紙、うん、
紙要は1000円とか、はい、チャリ1000円やったらさっきのビリさんのだけど紙包むとか、ね、包んで、
はい、
なんで伊勢神宮 の、 あの内宮さんなんかにあるあのあれも本来神宮では賽銭箱とは言わないんだそうです、
うん、
で地面にお金がこうつくというなんか汚れを防ぐために白い布を貼った箱を用意してるだけであって、うん、あれはその汚れにならんようにということで、うん、でも神宮ではあれのことをね賽銭箱とは言わないらしいんですよね、うんはいはい、皆さんのお気持ちを受け止めさせてもらう、まあ、入れ物ぐらいの感覚らしいですけどね。だって いくつかな、周りの神社にはあるけど、
はい、
伊勢神宮125社にはないものがいくつか、7つやったか、5つやったか、
5つやったと思います、はい、
狛犬がいないこと、
うん、ああはいはいはいはい、うん、
それから賽銭箱が伊勢にはないんですよね、はいはい、今の話じゃないけど、だからあのガランガランガランガランって鳴らす鈴のあれがないんですよ、だからおみくじがない、
おみくじ
が、
はい、うん、
で鳥居が、
あ、鳥居が全て木木材、
木材、はいはい、
うん、石の鳥居とかないんですよ、ね、この5つが代表的な、
そうですね、
他との神社の違いらしいな、
はい、そう、素晴らしい、そうですね、
もともとお賽銭っていう文化もそもそもなかったって言われてて、最初はお米を神に包んで入れてたっていうのが、だから賽銭筆っていうのをもともとはあったらしいです、
ね、ああ、お筆の賽銭筆、
はい、だからおひねりっていうところからスタートして今の形に変わったっていうふうに、
なるほど、
なるほど、なるほど、
なんで おみくじにしても伊勢の神宮行って、え、伊勢神宮には おみくじはないんですかって、あのおみくじ引くの好きな人っておるみたいなねそうすると大体神主さんはこう言い、あのお答えしなさいという決まりがあるかどうか知らんけれど、いや伊勢の神宮には おみくじはないんですよって言って、あの、ね、神様はその目の前にいる人間が今日大吉とか大凶とかね、うん、でそういうジャッジみたいなことをするはずがないと思いませんかみたいな、
あ、ええこと言う、
でも伊勢の地まで時間を使ってお金かけて、うん、ここまで足を運ばれてる時点でもうあなたは大吉ですよって、うんうん、もう運をきちっと手に入れてますからって言われてみりゃ、 なるほどなですよね、うんうん、
伊勢行った時はあの白馬に感動した、
あ、
うん、やっぱりすごいね、うん、
あれも皇居にいる時間が非常に長いらしいんですよね、
あ、
うん、でちょいちょいあの神明っていうかな、あの、はいはい、馬は入れ替わりするらしいですけど、うん、本当にものすごくよく教育されてて、
そうですね、
だから皇室の方々がこう乗ったりしても、もう絶対に乗せてる人を落とすようなというかね、急に走り出すとかね、はい、ああいうことがもう絶対にないようにものすごい教育されてるんで、なんであの神明馬と一緒にお参りするとき、人と同じようにあの馬もこう礼をするらしいし、
すげえ、
なんか人間がお参りする姿を見てね、はいはいはい、自分も同じように、まあ二拍手は打てんでしょうけど、ね、後ろ足で立って前の足でパンパンってやりだしたらもう
めちゃ面白い、
それだけで世界中から観光客が来るでしょうね、二拍手さすが伊勢の馬やで、後ろ足だけでパンパン手前足で叩くんやと思ってね、
でも本間門の馬が言うとこもお医者さんぐらいですもんね、今も。
あ、かもしれませんね。
ね、なんかね、作り物が置いてあったりとか。
はい、そうそうそう、確かにね。
あれは年がら年中いてるの、あの馬は。
いや、僕らも見るときと見やんとき
は、はいはい。
そうか。
いないときもいます、ありますよね。
結構いないときも多いです。うん、はい、
たまたま私行ったら、白馬があって、あれはびっくりしたな。
うん、
あれだって伊勢の神宮の1年間に、うん、あの派手なもんから地味なもんまで、うん、いわゆる神事のお祭りって何個あるんだっけ、
行われる、
うん、
1500です、
1500
です、大体
年間ね、はい、うん、ほぼ毎日のように、うん、でもそれはあるちょっとしたこの儀式みたいなもんとか、うん、なんかそういうものも含めてなんでしょうけど、ものすごい、まあその中でも最も、まあ、大きいお祭りっていうと神なめ祭とか、
はいはいはい、
あの新なめ祭とかね、月なめ祭とか、うん、そういうのはあるんでしょう、あるんですけど、小さなもんまでやると1500とかって言ってたな、
そうですね、
はあ、
もう毎日
なんか、ね、
確実にあるので、あのお食事を届けるっていうこと自体がもう祭りごとになってるので、はい、朝と夕方の2回は必ずある、
届けてあります、
はい、
で毎日この言うても火起こしからね、うん、初めて ねライターもマッチも使わずですよ、これでもメニューはまあまあそうそう変わりはせんのでしょうけど、そのためのお米作ってくれてる新農民みたいな人とか、うん、その海へ潜ってね、うん、取ってくるわかめだの昆布だのとかのアワビだのね、ああいうもんを専門で取りに行ってる海女さんとかね、はあ、でもう器一つにしてもな、瀬戸物屋で買うてきたもんじゃなしに神宮の山の土で神官たちがあの器作ってるんですよね。あのおみきの時の器もそうなんですよ。
そうなんや。
これ一回つこたら粉々にして全部山戻すんで、だから そこにこう紙塩の下に紙一枚敷いてとか、うん、こう書く字を書くための紙にしても文房具屋で買うてくる紙じゃないし、うん、神宮のいわゆる雑木ですよ、雑木の葉や雑木から紙をすいて紙一枚も買ってきたものじゃないですよ、全部自給自足なんですよ。
いや知らんかったな、
徹底してそこまでやってるんですよ、
う
ん、
伊勢神宮深いな
だからどんな災害やいろんなことが起こっても、うん、仮に電気が全てなくなったり、うん、石油がなくなったりしても、うん、神宮だけの営みは、うん、未来永劫を続けられるようにということで、昔ながらの全て手作業なんですよ、うん、
そうかそうか、
ああいう裏側を知るとね、ほんまにこのなんか尊さを感じるよな、ほんと。それ前半の下空だけでも、下空関係のあれだけでも、へーいうの山ほどあったよな、
はい、まあね、お食事を作ってるところではあるので、その次4月に行く下空編ではそういうところも、うん、あのちょっと、あ、まあ、見ることはちょっとなかなかできないんですけど、でもこういうところにもう隠された場所じゃないですけど、もう奥の奥に行ったら こんなところにあるんやっていうところとかも案内させてもらえたりするんで、
すごいな、さ
すが、ね、塩一つにしてもそうですよ、二見のね、二見ヶ浦の、いわば未だにあの海水を地面に薄くばらまいて、あの塩田からこのお塩は全部作ってますし、
へ、そんな知らん人多いと思います
よ、めちゃくちゃ多いですよね、
だからその紙へ書く文字一つにしても、うん、いわゆるマジックなんかは使わないわけです、うん、そうそうそう、全てあの墨汁ですよね、で多分あのナチグロとかの、はい、あのすずりと墨吸ってのあれでしか字って書かないですし、でな、黄色や青や水色使うことは神宮はないから、あとは紅ですよ、朱色ですよね、あれも山形の紅花さん、農家さんが神宮のために紅花を作ってくれてるんですよ。
そうなんや、うん、
でも紅花って黄色い花なんやけど、うん、僕も2回行ったかな、紅花を摘むということ、うんうん、でこの黄色の葉っぱを夜中のね3時半とか4時ぐらいの朝方なんですよ、うん、もう暗がりのうちにみんな手摘みなんですよね、ちっちゃな黄色い花手摘みで摘んで、でそれがあの朱色の色になるらしくて、はいはい、だからあの赤っぽい色でシャシャって書いてある字、神宮の中とかで見ることある、うん、あれの赤はもう全部山形の紅花の字から色素を取った字、色の字なんで、なんでマジックやね、筆ペン買うてくるわけじゃないし紙買うてくるわけじゃないし、
すごいね、
皿瀬戸物屋で買うてくるわけじゃないし、もう何もかも手作業ですからね、
すごいね、さすがやね、伊勢神宮、
なんでお米もね、たくさんの神殿っていうの、内宮のそばと、うん、あとあの島、あの伊勢島のね、島の方にも神殿ってあるんですけど、大体お田植え祭は大宮司が来て手植えから始まって、みんな手植えなんですよ、これ狩るの手刈りですよ、ここであの人工乾燥機とかかけないんで、はさがけして自然に乾かす脱穀、精米とかもう全部水車ですからね、水車の動力使って、なんで電気は使ってないんですよ、で完全に無農薬で作ってますから、刈り取りも全部釜で手で刈るわけでしょう、本当に原始の頃をの営みをこの令和の時代に未だ手抜き一つせず、
すごいね、今度行った時はそういう目で見たか、 うん、知らんかったそんな。
あそこまで徹底してね、1300年も400年もやり続けてるという、ね、やっぱ伊勢のね、あの皇后したみたいなことも、うん、まあもう7年後には遷宮が始まるんで、うん、どんどんどんどんこれから伊勢絶対慌ただしくなってくるんですよね、うん、でまたあのなんかどこやったっけ、アメリカの、タイムズ誌や、タイムズ誌やったかな、ね、なんかメジャーなあの本でこの間発表されたよな、今行きたい、
はい、
あの素晴らしき旅行先に伊勢神宮っていうのが、
へ
え、もう世界の人に向けてのタイムズ誌がね、伊勢神宮のことを特集で取り上げたんよ。
あ、そうなんですね。
パワースポットで1位がその伊勢神宮やった、パワースポット1位。
じゃあ、うん、あれですね、あの伊勢神宮って外国の方がものすごい少ないじゃないですか、
うん、
二見に行くと、同じ日に二見さんに行くとめちゃくちゃ多いんですよ、観光客が。でも伊勢神宮にはすごい少ないんですけど、うん、
あれ絶対いろいろな宗教を持ってる、宗教観と宗教を持ってる海外の人たちが、やっぱり日本の神道の聖地に自分たちが足を踏み入れるごとになんか戸惑いがあるんだと思うんですよね。だけど逆にお参り行くことに関しては、その誰はいいけど誰があかんとかそういうのも何もないし、本当に、ある意味では門が広く開かれた、自由宗教やと思うんでね、そういうのに世界の人が触れてくれるの僕らは嬉しいんですよね。なんか宗教が対立するんじゃなしに、日本のようになんかそれを受け入れて、なんかそこから何を感じるかということが、そのなんかこう、
はい、
うん、違いを作るんじゃなしに、これまさに調和でしょうかね。
なるほど。
だから伊勢はちょっとこれからすごい、
はい、
うん、盛り上がるからさ、うん、戦後近づいてくるとほんま盛り上がってくるんだよ、だんだん。
そうですね。
なんであんまりわちゃわちゃになる前に、
う
ん、本当この125社もなかなかに回りづらになってくる可能性もあるから、はい、うん、なんで何回できるか分からんけど、少なからず一回まあ下空編だけは終わらして、はい、もうすぐに、
はい、
あの3月20日から内空編やって、はい、で俺らも125社これで漫画なんだけど、はい、なんか第2回を4月にやろういうのもね、はい、もう遷宮近づいてきてるから、
はい、
あ、なるべくちょっと穏やかなうちにね、
はい、
でもそれすっごい歩くよね。
あ、まあ、でもあのバス、うん、マイクロバスであの1台でみんなで回っていって、近くまでバスで行って、そこからもうちょろっと降りていくとか
いうところもあれば、ちょっと山道をだいぶ歩かないようなところもあったりとか、
見てたらそれがあるわこれはちょっと年寄りしんどいな、
うん、でも剣さん上がれる人だったら行けるよね。あ、
全然大丈夫
です。上がらない10年前は上がれたけど、
本当にこれこの企画がいつ終わるのかっていうのがちょっとわからないんで、うん、
まあ、確かに確かに、
ある間に行った方がいいですよね。
そうですね。
遷宮っていうのはその下宮と内宮だけみたいにみんな思ってるんやけど、うん、14社の別宮も、うん、から摂社、末社、所管社っていうので全部で125社の、うん、ほんま所管社なんかなったらほんまにちっちゃなな、はい、みかん箱ぐらいの祠やったりとか、
は
い、でもこれも全部遷宮するんですよ、
はいはい、
建て替えるんですよ、
はいはい、
だから去年かな、去年か一昨年に、要は13年前に下宮内宮の御所宮の遷宮の後、うん、そこから12年かけて125社全部作り変わってるん で、
はあ、
で今125社の摂社末社行くと、はい、ほんま新品みたいにしてるよな、
ね、はい、うん、最近やなみたいなね、うん、
まあぜひ、
はい、
神計りを体感したいみた
い
な、ちょっといろいろ調べてみてほしいなと思います、
はいはい、
てなことでお届けしました、中村文明と
友樹と、
はい、トシさんと
ビリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今できること仲間はほらこんなにいる。